はい、パウゼトーク第48回のお時間です。今日はですね、久しぶりに日常会ということで、ドイツ今どうなってんのよと、最近のドイツはどんな雰囲気になっているのかということについてと、ちょうどですね、ある意味ドイツでのコロナ危機が始まって1年が経ちましたので、1年前どういう状況だったのか、今振り返るとどうかみたいな話を1回分取ってみたいと思います。今どういう状況なのかっていうことについて端的に答えると、これ日独ニュースまとめの方でですね、ちょうど先ほど第47回をアップしたんですけれども、この第4週のところで、再開戦略についての回があるんですよね。日独あの第前回の第47回をお聞きいただくと分かるんですが、3月の3日付で、3月8日以降をこういう形でやりますよっていう再開戦略、まあ、新しくやり直す再開ですね、の話が出てまして、それを、3月4日のニュースまとめの方で、ピンチピックアップで話をしてるんですけども、それまあかいつまんで言うとですね、ドイツでは、3月8日以降からというか、まあ、3月の1日に学校が全国的に再開したということを第1段階。で、3月8日以降、第2段階、第3段階、第4段階、第5段階という形で、インシデンツ、すなわち7日間指数に応じて、開放していきますよということを明らかにしております。で、ラインラントプハルツ州、私が住んでいるマインツという町があるラインラントプハルツ州では、比較的感染が、少なくとも3月の8日時点で落ち着いていたので、インシデンツが、50以下である区分になっておりました。ですので、第2段階、段階、段階、段階、第3段階まで3月8日時点で、クリアということになりますので、その3月8日では、第2段階、すなわち、お花屋さんや、園芸店や本屋さんを再開するというだけではなくて、すべての種類の小売店を開けてもいいですよという規制に変わりました。ということでですね、3月8日の月曜日に街中に今洗濯物抱えてですね、ランニングしに行ったところ、もうね、土曜日かなって思うくらい人出がありまして、みんなですね、やっと3ヶ月ぶりに物が買えるようになったと。まあ、この3ヶ月間ですね、スーパーマーケットなどのように、その生活必需品に関わるお店は、普通に買えてたんですけれども、それ以外のもの、それ以外のものっていうと、まあ一番深刻だったのは衣料品ですかね。洋服関係のお店とか、あとまあ私の趣味のね、お料理グッズとか、まあそういうところはですね、生活必需品と一緒に売っているお店だったら買えたんだけれども、そうじゃない専門店は全部クローズしてたんですよね。で、3月の頭に、タービンショッピング、すなわち予約して、いついつの時間に、予約して買い物行きますっていうのは、ラインナップパルスで開放されていて、で、実は、この第3段階でも、そのインシデンツが、50から100になっているエリアのところは、同じような、その予約制の買い物になっちゃうんだけれども、それだとフラッと行ってフラッと買うってわけにはいかないでしょう。だから、やっぱそれ、あんまりうまくいってるようにはちょっと思えなくてですね、やっぱりこの、いろいろ入店人数制限とか、マスクつけてなきゃいけないとかって制限はあるものの、予約なしでフラッとお店を開けられるっていうのになって、ようやく街が活気づいてきたなっていう感じがしています。さっきからインシデンツ、指数って言い方をしてるんですけど、これ実は特別な用語です。特に日本とドイツだと、そのちょっと間違えることもあるので、ここでちょっともう一回解説をしておくと、日本でこのインシ、えっと、ドイツでこのインシデンツといった場合には、過去7日間の新規感染者数を10万人あたりで数えた指数ということになります。この人口10万人あたりのってとこがポイントで、日本でね、今、過去7日間平均でこれくらい感染者数かって言ってますが、あれに10万人あたりの数値で割ってるんですよね。だからこれ、うっかり間違えないようにしてください。ドイツと日本のニュース両方見てる方はですね、過去7日間平均取るってところは一緒なんだけれども、ドイツでインシデンツという場合には、その人口比による影響を避けるために、そのもともと住んでる住民の数を基準にして、10万人あたりで割るということをしております。 で、このね、インシデンツの考え方が、このね、1年間ですごい動きがあったなっていうのが正直なところです。最初この話題って、最初の第1波、3月、2020年3月、20年3月の、時に1回すごいロックダウンになって、その後4月、5月にかけてだんだん再開しようという時に、お店をもう1回開きましたと。じゃあこの後もう1回、感染が広がったらどうするのかっていうのを考えるときに、このインシデンツが50を超えたらもう1回ロックダウンだねって言い方がされました。それが言われ始めたのが、まあ5月とか6月頃からですね。で、それがどこで言われたのかというと、各州の政策のレベル、州政令のレベルで、この50の基準っていうのがまあ言われ始めてですね。で、それでまあやってたと。8月とかね、9月とか、本当にこの指数が10とか20とかだったんですよね。なんですけども、10月ぐらいからそれを超え始めるところがちらちら出始めて、もうこれロックダウンするんじゃね？みたいなことを言われ始めてですね。2020年10月では、この街はもう50を超えてるとか、この街はまだ超えてないみたいな感じで、毎日毎日ニュース見ながらですね、ニュースというか、まあ、統計見ながら、いつうちの街ロックダウン入るんだろうか、入らないんだろうか、みたいなのをドキドキしてたっていうのが、10月頃でしたね。で、11月の頭に、まあ、全国的にソフトロックダウンっていうのが始まって、この時は、小売店は閉めなかったんだよね。だからソフトロックダウン。で、小売店を閉めずに、レストランが閉まっちゃったんですね。レストランとか、あるいはレジャー施設とか、そういう、まあ、関連施設は全部閉めると。でも、小売店は閉めないってやってたんですが、それでは持たなくなってしまって、12月の中旬にハードロックダウンということでですね、小売店も閉める形、学校も閉鎖するって形で、ハードロックダウンに入った。で、それがようやくそろそろ緩めましょうという話になったのが、この3月ということになります。ですから、まあ、なんていうんですか、ちょっと一回りしたという感じもしてるんですけども、今回の、まあ、再開にあたっては、この50っていう数値の前に、35まで下がったらやめましょう、緩めましょうかって議論を最初したのね。というのは、11月の法律改正で、このインシデンツについても、法律上、まあ、明文化されたというか、州政令でいろいろ決めるときには、こういう目安でいきましょうっていう、法律上の目安っていうのが、感染症予防法28アー条に入ってですね、28アー条3項では、そのようなインシデンツに応じて、35を超えたらこれくらい、50を超えたらこれくらいっていう、抽象的な基準を置いてたんですね。なんだけれども、この35っていうのを下回るの無理じゃねみたいな話が出て、そこまで待ってたら全然経済回復しないよっていうことで、非常に強い反対があったと。で、その強い反対とかの様子については、この日読ニュースまとめでも結構たびたび取り上げていて、第3週のあたりでね、その有力な政治家がすごい、反対したんだ。2月の末あたりで、35っていうのを目標にしてるけども、それちょっと厳しすぎやしないかというような議論が出てきたりせりっていうのがニュースで取り上げた通りです。で、それで、まあ、結局、35って基準はどっかに行っちゃって、50以下か、50から100か、それ以上かっていうことで、この再開戦略が今取り入れられていて、まあ、ラインアウトプハルツは、まあ、50を下回ってたんで、緩めの方の基準で動いてるということなんですけれども、ちょっと気になってるのは、これ1週間経ちましてね、今3月14日にこの番組収録してるんですが、3月8日からまあ1週間経ちまして、じゃあ、どうなったのかということなんですけども、この再開戦略は次の段階に進むには、この数値が下がり続けていることが要件になってて、かつ、もし数値が100を超えている日が3日連続で続いたら、この3月7日以前の、ハードロックダウンの状態に戻りますよっていう緊急ブレーキ条項が入ってるんですよ。その緊急ブレーキ条項が効いちゃうんじゃないかぐらい、今また数値がちょっと上がり始めてるんだよね。だから、そもそも第4段階に行けないんじゃないかっていうものだけじゃなくて、もっとまた戻っちゃうかもしれないっ ようなところが出始めていて、今最新のニュース見ると、RKE メルデット、RKE が1万790人の新規感染者数を報告したっていう記事がですね、今 NTFO の、日曜日、今日ね、14日の記事として出てきてて、ゼーベンターゲインツデンツスタイグトアウフ、ノイウントツゼーベツヒープンクトゥアインスって書いてあるので、このドイツ全体でのこの7日間指数がまた79.1まで伸びちゃってるよっていうタイトルの記事が出ています。で、この NTFO っていうニュース専門チャンネルは、各地域ごとの、絵も描いてくれてるんですが、それがこの記事からはいけない、ちょっと探しますけれども、それ見ると結構地域差が出てるんですよね、またね。だからまた地域ごとに、その3月7日以前の学校も閉めちゃうし、お店もまた閉めちゃうしってことになるんじゃないかなっていう感じになっていますね。見てみましょうか、今の数値。これ、うまく表示されてないですね、今。いや、だからね、せっかくまたお店で服とか買えるようになったんだけども、8日にね、行った時には全然買えなかったんだよね。みんなすごい列で並んでてさ。まあ、その再開できると言っても、その列っていうか、お店に同時に入れる人数、結構厳しい制限なんですよ、今。なので、それを、守るためにはですね、ドイツに住んでる人ってそんなに行列って好きじゃないんだけれども、なんかその衣料品店すごい列ができてて、ちょっとそれで諦めたんだよね、私買うと。まあもちろんもう日本に帰るまであともう半年を切っているので、今更服買わなくてもいいじゃないかっていう気もしないでもない一方で、やっぱ少しでも服を買ってお店を応援したいという気持ちもあり、どうしたもんかなと思ったわけなんですけれども、ちょっとすぐあれが出てこないな、インシデンツのページ。まあとにかくちょっとまた再度上昇傾向にあるっていうことだけは報道されてるので、またその買えなくなるんじゃないかと。で、そういうふうになるとね、買えなくなると、いけないんで買いに行っちゃうから、また伸びるなんてことになりかねず、なんかやっぱすでに出てきてるね、もうインシデンツが100を超えちゃってるランドクライスが出てきているので、ですけれども、このコロナ緊急ブレーキを適用しないとしているの地域まで出始めてると。なんかもうぐちゃぐちゃですね、ほんとね。だから、そのインシデンツをもとに再開するかしないか決めましょうっていうのは簡単なんですけども、実際1回開けちゃうとそれをもう1回閉めろっていうのは非常に難しいし、で、それをやっぱ地域ごとにそれを決定するっていうことになっているので、まあそれ以外のやり方をどうにかできないかっていうことで、もう200にするって言ってる地域もあるみたいね。だから200まで行かなきゃ今のままで行くと言っているところもあって、批判を受けていますなんて記事も出ててですね。そんなに簡単にはね、出てこないんですよ。そうそう、李先生さんコメントの通り、やはり街や店舗によっては外にまで並んでいたんですね。本当そうで、うちだと、C&A、衣料品店ですね。ユニクロみたいな感じの、衣料品店があるんですけども、そこはもうなんか、特に、なんかね、トルコ系の人が多かったな。やっぱり、あれかな、なんか、あるのかどうか分かりませんけども、すごいみんな並んでて、ざっと見た感じね、50人以上並んでたと思うね。ちなみにもう一個見た行列は、これはその8日になる前直前の7日の時だったんだけども、てか6日か、6日の時だけ私も並んできた、ライン川沿いのね、美味しいアイス屋さんがあって、あそこね、毎日で今すごい一番人気の N アイスっていうアイス屋さんが、ライン川沿いに支店出してるんだけど、そこもやっぱめっちゃ並んでて、そこも30人以上並んでたかな。でね、ライン川沿いでね、アイスペロペロしてね、楽しかったんですけど、寒かったけどね、なんかドイツ人寒くてもアイス食べるから、私もそれに慣れちゃったとこはあるんですが、まあ、なんかそういうことを楽しみにしながら、何何？外に着る用以外でも、下着やパジャマなど、さまざまなよく買える店は並んでいたようです。そうね、下着関係はね、やっぱり3ヶ月もさ、
買えないってなると、しかもそのね、通販で買えるっつったって、下着関係やっぱね、大きさとかの問題もあるから、いろいろあるわけで、そういうのをね、サクッと買えるようになるまでにみんな待ってたんだろうね。季節も変わっちゃったしね。まあそんな感じで、このインシデンツに振り回されてるっていうのが、まあ今のドイツかなという感じですね。で、まあコロナから1年経ちましたねということで、ちょっと振り返るとですね、このパウゼトークも実は、ちょうどね、この1年くらい前から、このコロナ対応のネタが出てきてまして、というのはですね、ちょうどね、この3月の14日、今ちょうど収録して3月14日なんですけども、1年前の3月14日、本当であれば、私はケルンの日本文化会館というところで、講演をしてるはずだったんですよね。それも日本側、ドイツ側、両方から人を呼んで、AI と法と倫理について議論をすると。いう会をやる予定で、13日に、ケルンに向かってる途中で、明日のイベント中止になりますっていう連絡が来ると。そんな、ね、すごい、ね、悲しい日だったんですよ。だから私にとってのコロナ危機っていうのはちょうどこの日から始まっているんですね。まあ、ロックダウンに入ったのは3月22日からなんですけれども、3月のその13日前後から、そういう大規模イベントだけじゃなく、小規模イベントについても中止するっていうことが、言われ始めて、この連邦首相、州首相の会議とかで決まったんで、ライナ、えっと、そのノルトライブスファーレン州か、ノルトライブスファーレン州でもイベント中止の命令が出てき、あの、あの議論が出てきたので、やめますと。いうことになってですね。で、結局このイベント自体は半年遅れで規模を縮小して、かつハイブリッド開催という形で行うことができたので、まあ、結果オーライというかですね、まあ、日本から来るはずだった研究者が来れずに、彼らと本当は一緒にドイツでビールを飲みたかったわけですけれども、それはちょっと叶わずにですね、ハイブリッドで遠隔でということになったんですが、まあ、そのおかげでむしろ日本からも視聴できる状態で、イベント自体は、10月ですね、行うことができたんで、よかったんですけれども、やっぱ悔しかったよね。準備、もう半年以上かけて準備してた、半年ぐらいかけて準備してたイベントが、もう直前で中止になって、次再開いつできるか分かんないって状態になって、で、そこから1年経って、もうなんか、いろんなモードがね、そもそもイベントをハイブリッドで開催するっていうことが大変だけど、選択肢になったっていうことも含めて、この1年ずっとですね、この毎日の自宅から世界にアクセスするような状況が続いたなと思っています。で、このポッドキャスト自体もね、ちょっと性質が変わって、生のね、この生活実感をしゃべるような感じの内容が増えたり、まあ、実際ね、本当は留学中に気づいたあれこれをシェアするって目的で始まった番組だったんですけども、まあ、ある意味ちょっと別の意味付けがついたということで、いろんなことをチャレンジしたなっていう一年でした。とにかくその人と話す機会が絶対的に減ってしまったので、ちょっとドイツ語だけにこだわるんじゃなくて、日本語でもいいからとにかく人と喋りたいと。で、その喋るためのツールとして、ポッドキャストの共同収録っていうのを使ったり、最近でクラブハウスのでやったりとか、あとまあ、ズーム飲み会をしたりとか、まあ、そんな一年でしたよね。で、それで本当に良かったのかどうかって考えると答えは出ないんですけども、まあ、なんかそれだからこそやるコミュニケーションのやり方とか、あるいは番組の作り方とか、発信のしていき方とかっていうのもあると思うんで、まあなんかそんなことをね、考えながら、振り返り会をちょっと準備しているところです。さて、ということで、まあ1年経ったよということで、で、ちょうど50回なりますので、次回は、第、5週の、日独入試のまとめ、第5週のまとめをしたいと思います。ある意味ね、これが、ちょっとそういう区切りの回にもなるので、それをやりますと。で、その後に、引き続きですね、第50回の収録ということで、パウゼトーク50回記念、人気があったエピソードトップ10という感じでですね、アンカーの、皆さんが聞いてくれたデータをもとに、トップ10を、順番に紹介していく、その、 順々じゃなくて、トップ10に入ってるものの回数順に並んで出てくるので、それを一個ずつ紹介していくって形で、振り返り会をやってみたいと思います。また、パウゼトークのハッシュタグ付きで紹介いただいた回についても、私の方からもコメントするという感じで、50回記念をやってみようと思いますので、今、ツイキャスでお聞きの皆さん、もしお時間がありましたら、あと1時間ぐらい、ちょっとこんな感じで、あと2本撮りますので、お付き合いいただければと思います。お聞きくださった皆さん、ありがとうございました。では、また次回。